おはようございます。タニーです。タニーのよもやま話、来年の手帳の話をします。2025年の12月が始まりました。来年の手帳をですね、買ってきましたよっていうお話なんですけど、実は去年も手帳は買ってました。で、ほぼ使ってません。はい。買うときはさ、何なんでしょうね、この手帳を買うときの意気込みというか、今年こそは、今度こそは書くぞ、使うぞみたいな、そういう大きな気持ちを持って買うんですよ。ね。で、私昔仕事をしてた時に、そのスケジュールを書いたりとか、シフト制の仕事をしてたので、ここからここまで仕事、この日休みみたいな感じでやってたんですけど、その頃はまだ使ってましたよ。で、通勤用のカバンに入れてチェックしてみたいな、いついつ旅行で、いついつ試験でみたいな感じでやってたんですけど、まあ、それから離れてしばらくはですね、やっぱり家のカレンダーが一番だなっていうので、カレンダーに書き込めるタイプのやつ、なんていうんですか、枠がちゃんとあって、こう数字だけがおしゃれに並んでるちまちまっとしたやつじゃなくて、数字バンバンバンみたいな、どこから見てもわかるカレンダーみたいな感じのやつにずっと書き込んでたんですね。学校の予定とか自分の予定とか、この日仕事とか、この日参観日とか書いてたんですけど、まあ、結局スマホのスケジュール帳でも、まあ、良かったりするじゃないですか。で、忘れちゃいけないなっていうのはカレンダーに書いて、常日頃なんていうんですか、台所にかけてあるみたいな、そういう感じでスケジュール管理してたんですけど、今回買った手帳っていうのはまずポイントが2つあって、大きさとあと用途ですね。何用に使うかっていうのがすごい大事だなっていうのを今回学んだわけですよ。2025年の手帳で失敗してるから。なぜ失敗したかというと、まずサイズ感を間違えましたね。当初の目標というか目的としては、2025年は自分のなんか考えたこととか思ったこととか気づいたことをメモを取るようにしようみたいな感じで、こう常日頃持ち歩けるような感じにしようみたいなのを目標に、ちょっとね、スリムなタイプの、本当に手のひらサイズというんですか、私ちょっと手大きいんですけど、その手のひらサイズの縦長のやつを買っといたんですね。でも一切使わなかった。本当に笑えちゃうぐらい使わなくて、まあそもそも私カバンを持ち歩くって言ってもスマホとなんかハンカチとぐらいなんですよ、持ち歩く。あとリップとぐらいなんですね。なのでメイク道具持ち歩かないし、何にも持ち歩かないので、そもそも手帳持ち歩かなかったんですね。で、私の生活スタイルにマッチしてないっていうことを学びました。そしてスケジュール管理をするためのスケジュール帳じゃないなっていうのも痛感しましたね。スマホでやり取りするんですよ、私の仕事のスケジュールというか、何日の何時からお願いしますみたいな通訳だったり、あと翻訳も何日の何時までにお願いしますみたいなのだったり、なのでスマホでほとんど完結しちゃうんですね。で、それをいちいちそのちっちゃいちまっとした手帳にですね、私が細いペンを使って書き込むなんていうのがすごい手間でやらなかったんですよ。なので、もうこれはスケジュールを確認する用のスケジュール帳じゃないなっていうのを、なんか昔の仕事してた時の自分の使い方とは手帳の使い方を変えなきゃいけないなっていうのを学んだんですね。なので、今回サイズ感としては大きいものにしました。で、私が使いやすいサイズっていうのが判明しまして、これも2025年に気づいたんですけど、私B5 っていうサイズが一番使いやすいっていうことに気づきました。A4 だとね、ちょっと大きい、ちょっと大きいかな、なんか持て余しちゃうというか、余白が過ぎるというか、なんか余っちゃう。で、字を大きく書きすぎるのも、なんていうんですか、なんか疲れるし、でもどうしてもちっちゃい文字を書くっていうのは力が入っちゃって、それもそれで大変なので、まあ程よく書きたいことが書けるみたいな B5 サイズですね。で、なかなかないんですよ、このサイズが。 なんかカバンに収まるちっちゃいサイズもあれば、それこそ A4 の他のノートとかと同じような扱いで使える手帳みたいな感じで売ってあるものは結構あったんですけど、あとはそうですね、ちょっとちっちゃめのやつ、いくつだっけな、ちょっとちっちゃいのは忘れちゃったんですけど、あの一般的に手帳売り場に売ってあるようなサイズっていうのがいっぱいあったんですけど、それよりちょっと大きめの中ぐらい、やや大きいかなぐらいのサイズでですね、で これは今年は、今年っていうか2026年持ち歩かないようにしました。持ち歩かずに何を書くかというとですね、2025年が始まった頃に私あのジャーナリングのコミュニティみたいのに参加してまして、月の初めの目標とか、なんかやりたいこととか、あとは月の振り返りみたいなのとかやってたんですよ。ですごい私に合わなくてやめちゃったんですけど、ただそれを書くこと自体はすごくいいなと思ってたので、あの月の頭に書くようにしたんですよ。一回だけ本当にその頭と終わりにやって、また頭と終わりにやるっていうのがもう本当に合わなくて、私に月に2回もそんなノート書く時間、しかも意外とその2回って頭と最後に書くじゃないですか、月の頭と最後に書くからすごい忙しいんですよ。なので振り返ったのにすぐ目標みたいな感じになっちゃうので、まとめちゃおうと思って、で月の頭に1回ずつやればいいかな、振り返りもちょっとだけやって、やりたいことちょっとだけ書けばいいかなっていうので、だいたいこの月に何をやるかとか、あと来月何か予定が、大きい予定が入ってるなっていうのをささっと書けるような感じにして、割と大きいノートにしましたね。で、あと私絶対使わないのがウィークリータイプとか、あとはデイリータイプなので、1日1回何かを記入するみたいのは絶対無理なので、本当に今までの人生で一度も成功したことがないので、それは全くやってなくて、私必ず買うのはマンスリータイプの手帳です。なので大きいカレンダーが1個あって、まあ、この人この日なんかあるよとか、誰かの誕生日だよとか、そういうのを書き込んでですね、あとは後ろのその空いてる余白のページっていうんですか、ノートだったり、あの放射線じゃなくて、こう方眼紙になってる、そうそう、マス目になってるようなノートの部分にそうメモを書いたりね、今年やりたいこと、今月やりたいことを20個とか30個目標とかやりたいこと全部書いて、で次の月の頭に振り返りつつ、じゃあ次の月の目標みたいな立てるとか、そういうのやっていこうと思いましたね。で、あともう本当にこの収録聞いてる人だけだと思うんですけど、実は9月ぐらいからかな、あの新月ノートっていうのを書くようにしました。これはね、調べると出てくるんですけど、あの新月に何か、あのお願い事じゃないですけど、こうありたい、こうしたい、こういう生活をするぞみたいな感じのやつを書くと、書いただけでいいんですよ。それをなんか何度も何度も復唱しなくてもよくて、それは書いて忘れる、書いて忘れるっていうので全然 OK なので、それは私の性格に合ってたので、なんとなく自分としては、例えばなんか子供たちが買ってほしいものを我慢せずに買ってあげられるようにするって書くと、自分のマインドがそういう風にできるというか、まあそのお金はいつまで経ってもたまらないんですけど、でも他のところに使わなくなって、その分浮いたお金がこっちに回せるみたいなことになるんですよね。なので、一旦そういう自分のやりたいこととかできたらいいなみたいなことを書くのに、その新月ノートっていうのを発見したので、それをですね、あの欲望のままに書くんです。とりあえずなるならないは別として、でも出来たてで書くっていうのがあって、まあ細かいやり方調べてくださいっていう感じになっちゃうんですけど、でもそれをやるとなんかすっきりしたっていうのと、実際振り返ってみるといくつか叶ってるものがあるんですね。なので自分の意識の中で、まあ、毎日振り返ったり読み返したりなんかまとめをしたりっていうのは一切ないんですけど、一旦その月に1回でも自分の思ってること、考えてること、こうなったらいいなとか、自分はこうしたいなっていうのを書き出すっていう作業が私にはすごく合ってたみたいなので、それができるようにちょっと大きめのノートにしました。で、実際私がこのほぼ1年ですね、やってって、そういう月の振り返りとか目標とか書いてたノートが B5 のサイズだったんですよ。なのでそれをあの 今, 今後というか2026年は何か格用の自分のなんかやりたいこととかやらなきゃいけないこととかそういうのをあの書くためのノートとしての手帳を買いました。なのでこれまでのスケジュール帳っていうんですか、手帳の自分の使い方とはちょっと違う使い方をすることになるので、これもまたずっと続くかどうかわからないです。本当にわからないんですけど、なんかね、あ、今回サイズ感とその使う目的っていうのをしっかり自分のなんか生活に合ったものに変えないと本当に意味なくなんか手帳買っちゃったなって去年の分は思ってしまったので、まあ可愛いのは可愛いですよ。持ち歩くのにすごいコンパクトだし便利だったんですけど続かなかったっていうので、今回はね2025年の手帳の失敗談を踏まえてあえてのちょっと大きめの手帳にして、自分のなんだろうな、こう向き合う時間じゃないですけど、ちょっとあのメディテーションをするような感じで、あのね、年を取ると覚えてるようで覚えてなかったりすることっていっぱいあるので、そういうのを書き出して送るにはいいかなと思って、はい、使ってみようと思います。12月にあっという間になってしまったので、今月もすぐ過ぎちゃうと思うんですけど、残りの時間をとにかく健康に過ごせるようにしていきたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。リアクションボタン押していただけるととっても嬉しいです。それではまた、バイバイ。